それでは御言葉を見ていきます。まあ、前回まででヨハネの福音書のシリーズを終えまして、まあ、2年余り3年余りかけてヨハネの福音書を見てきましたけれども、これからはですねペテロの手紙第1を見ていくことになります。皆さんも聖書を開きになれる方は第1ペテロ、ペテロの手紙第1、まあ、聖書の一番後ろはヨハネの黙示録ですけれども、ね、後ろの方にありますよね。ペテロの手紙第1、この手紙をですね、順番に学んでいく、またそこから御言葉を得ていくことにいたします。今日はですね、ペテロの手紙第1の1章1節から9節までを見ていくことになります。ここにはですね、私たちに生ける望みを持たせてくださったっていう、そのような有名な文言が出てきます。ね、生ける望みに生きるという、そのような題をつけさせていただきましたけれども、まずですね、ペテロの手紙第一、一章の一節から読み進めていきます。一節、二節。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち父なる神の予知のままに、御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。まあ、この手紙の冒頭でペテロが宣言していますね。私はイエス・キリストの使徒である、まあ、特別な存在ですよ、ね、イエス・キリストの十二弟子、ね、その一人一人がやがて使徒、ね、アポストルとして、教会の土台を据えていく、そういった立場になっていく、そういう中でもペテロはですね、まあ、イエス・キリストの十二弟子の中でも一番弟子を自負していた、そういったペテロですよね。しかしヨハネの福音書の最後の方で見たように、イエス様が十字架にかけられるために捕らえられていくという、その時にですね、ペテロはその後ろをついていって、その後をついていって、密かにイエス・キリストが裁判にかけられるという、その真夜中のめちゃくちゃな裁判、ね、夜通しかけてですね、そして偽の証人が立てられて、そして死刑判決を受けていくという、そういった判決の裁判の場にペテロは立ち会わせていました。そしてですね、有名な場面ですよね。お前もイエス・キリストの使徒だろうというふうに言われたときに、私はイエスの使徒で、弟子ではない。ね、私はイエスなんか知らない。あんな奴は知らないというふうに3度否定してしまった。まあ、有名なペテロの失敗、3度にわたるイエス・キリストを否定するという失敗。それはですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、すべての福音書に記されている有名な出来事ですけれども、しかし、そのような失敗にもかかわらず、ね、イエス様が復活し、そしてガリラや湖畔において現れた時に、ね、イエス様はペテロと対峙して、そしてペテロに対して、あなたは私を愛しますか、ね、そのことを3度繰り返し、ね、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと、ペテロはですね、本当に涙ながらに訴えたことでしょう。そしてその結果、私の羊を飼いなさいというふうにペテロはイエス様からの声をいただいて、そしてですね、教会を指導するものへとなっていった。もうペテロがイエスの一番弟子であるということは、もう全教会、全クリスチャンが当時は知っている、そのような出来事ですよね。そのイエス・キリストの使徒ペテロから、まあ難しいことが書いてありますよ。なんかカタカナでですね、まあ聖書の翻訳によってはこう違う表記になってたりしますけども、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニア、ね、そういったところに散って起立している人たちにっていうふうに送られているのがこのペテロの手紙です。まあ、ペテロの手紙はこのようにですね、まあ、皆さん、関心のある方は聖書地図なんかを開いてですね、一体そのポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアっていうのはどこにあるのかっていうこと、まあ、このカパドキアっていうのは皆さん聞いたことあるかもしれません。ね、こうカパドキアっていうのはですね、なんか不思議な形をしたこう岩が、奇岩ですね、岩がこう立ち並んでいて、そこにはですね、洞窟が掘られていて、そして教会、洞窟教会なんかが多く見られたり、 地下都市なんかがそこに形成されていたり、カパドキアは今でも有名なトルコの観光地になっていますし、またですね、気球ですね、もう夜明け前ぐらいのそういった風のない時からですね、観光用に気球がもう何十何百っていうそういった気球、熱気球がですね、こう立ち上がっていって、そして、皆さんも乗れるわけですね。まあ今行きますと、私は、先週こうトルコにいたわけなんですけども、まあ残念ながらカパドキアにまでは足を伸ばさなかったんですけれども、しかしですね、一人150ユーロを払うと気球に乗れるんですよ。で、150ユーロっていうのはだいたい3万円ぐらいですけどもね、3万円ぐらい出すとですね、もう熱気球に乗ってですね、もう風光明媚なそういった光景のところを飛ぶこと、何の話してるかというとですね、まあペテロの当時はそんな熱気球なんかなかったんですけども、ともかくポンとガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアっていうのは今のトルコ全般、ね、こう全体を表しますね。そういった地域ですよ、ね、今のトルコ全体を表す、そういったところにすでに教会が確立しているっていうことが分かりますね。そしてそういったところにある教会、クリスチャンたちにペテロはこの手紙を書き送っていく。まあ今日からですね、このシリーズでもってずっとペテロの手紙第一を見ていくんですけれども、そこに書かれている教えっていうのは、こうクリスチャン一般、すなわち私たちにも適用される、そのような状況において彼らが直面している問題、さまざまな試練、困難についての教えが書かれています。まあ非常に特徴的なのはですね、ペテロの手紙っていうのはこのように、こう広範な範囲にわたる教会ね、いろんな国、いろんな地域にあるそういった教会に書き送っているもんですから、こう一般的な話題が取り上げられていて、しかし例えばですね、こう聖書の手紙の中にはパウロの手紙なんかがありますね。パウロがエペソの教会に書き送る、パウロがコリントの教会に書き送る。それはですね、一つの教会っていうか、一つの町にあるその教会に書き送られたのが、そういったエペソ人への手紙、コロサイ人への手紙、あるいはコリント人への手紙。それはですね、その町特有、その教会で起こっていた様々な問題、そういったことに対してこう対処のための手紙を書き送った。それに対してペテロはですね、広く一般的に、ね、当時のクリスチャンたちが直面していた様々な試練、問題、それについて書き送っていることがわかるわけですね。しかしですね、皆さん驚きですよ。このペテロの手紙っていうのは書かれたのは、大体紀元60年頃って言われますね。まあ63年とも言われたりするんですけれども、それはですね、実はペテロが殺される前の年です。あるいは数年前の年なんですね。すなわちペテロというのはローマ皇帝、ネロ皇帝、悪名高いネロ皇帝の迫害の嵐の中で捕らえられ、そして十字架につけられて殺されていったのが紀元64年ぐらいであろうというふうに言われている。その数年前にこの手紙が書き送られ、そしてイエス様が十字架で死なれたのはいつですか？大体ですね、紀元30年頃、33年頃、そのようにも言われますね。すなわち30年ぐらい、ね、イエス様が十字架にかかられて死んで復活し、そして、天に上げられ、それから30年ぐらい後にこの手紙が書き送られているんですが、それにしても、このような広大な地域、まあ皆さんトルコというのはですね、広いところですよ。私もですね、7日間ほどかけて、もう一部しか回れなかったですね。毎日300キロぐらい走るんですけれども、車で。それでもですね、今回3000キロぐらい走りましたけども、もうごく一部しか回れなかったですね。もう広大な大地に、そしてですね、こう多くの村や町があるわけですが、どうして30年余りの間に、このようなトルコ全体に、いや世界全体に福音が広まっていったのでしょうか。これにはですね、実は訳があるんですよ。それは聖書に書いてあります。いかに福音が世界中へ、そして現在の、まあ皆さんちょっと注意してくださいね。今トルコに行きますと、トルコという国は非常に強いイスラムの国です。ね、99.9% がイスラムであるという、そういった国です。そういった中でクリスチャンっていうのは、あるいは宣教師っていうのは迫害の対象になり、そしてもしもこう誰かがですね、伝道しているなんていうことが分かったならば、捕らえられて刑務所に入れられるっていう、そういった国です。 で、なぜ2000年前にはですね、もう多くの教会が、多くのクリスチャンが、そしてキリスト教国となって、4世紀、5世紀にはですね、多くの、まあ私も今回ですね、多くのそういったローマ時代の教会の遺跡を回ってきましたけれども、もう国中がというか地域中がクリスチャンであった、そんな地域が、なぜ今 99.9% の非常に強い反キリスト、イスラムの国になってしまったんでしょうか。皆さん、それはですね、民族が取り替わったんですよ。で、2000年前っていうのはギリシャ人がそういった支配をしていて、そしてこう現地の民族のそういった人たちがみんなクリスチャンになっていったんですが、やがてこうトルコ民族の侵入によってこう全土が支配されて、そして全てのギリシャ人たちが追い払われてしまったんですね。ですから今本当に人が取り替わってしまったためにね、なぜあの人たちは、まあ、以前はクリスチャンだったのに今なぜイスラムなのか違うんです。彼らは最初からイスラムとして侵入してきて、そしてこの国を、その国をですね、こう自分のものとしたためにですね、今そのような状況になっているんですけども、何の話をしていたかというとですね、なぜこうペテロの時代、多くの教会がそのような地域にあったのか、それはですね、聖書にこのように記されています。皆さん関心のある方は、使徒の働きの2章というところですね、まあ使徒の働き、それはですね、いかに教会が当時のローマ帝国に広まっていったか、特にパウロがいかに教会を開拓していったか、そのようなことを主体に書かれている書物ですけれども、使徒の働きの2章に有名なペンテコステの出来事が出てきます。それは五旬節と呼ばれるお祭りの日ですよね。それはエルサレム神殿において祝われる、ね、ユダヤ教における旧約聖書に規定されているお祭りの一つですよ。ね、そこにはですね、こう、多くの敬虔なユダヤ人たちが世界中から集まってきているっていう、そういったペンテコステの祭りの日に、なんと聖霊が下った、ね、イエス・キリストを信じる者に約束された聖霊が下ったという記事が記されているのが使徒の働きの2章1節からの場面ですね。ちょっと見てみますね。使徒の働きの2章の1節から。五旬節、すなわちペンテコステの日になって、みんなが同じ場所に集まっていた。あと、ちなみにですね、ペンテコステっていうのはギリシャ語で50っていう意味ですからね。すなわち、住越の祭りから50日目の祭りなので、ペンテコステ、ギリシャ語で50日目の祭りというふうに言われていたのがペンテコステです。すると、天から突然、激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上に、信じる一人一人の上に留まった。すると皆が聖霊に、神の霊に満たされて、御霊が語らせるままに、他国のいろいろな言葉で話し始めた。まあ、そのようにあるわけですね。まあ、イエス様が弟子たちに言われました。エルサレムに留まっていなさい。ね、約束の聖霊が与えられるまでエルサレムに留まっていなさい。そのようにですね、イエスの弟子たちはエルサレムに留まって、そしてペンテコステの日。ね、こう、住吉の祭りの日、すなわち、イエス様は十字架にかかられて、50日目の、このペンテコステの祭りの日に、神殿にいたわけでしょう。そこにですね、聖霊が、神の霊が約束通りに下ったところが、顕著な印が現れた。すなわち、御霊が語らせるままに、いろんな外国語を話し始めたっていうんですよ。皆さんどうですか？この人が、こう、私もですね、まあトルコに行きまして、もう全然トルコ語なんていうのはわからないもんですから、もうなかなかですね、わからないんですけれども、しかしですね、まあレストランというか食事なんかをしようとしてもいろんなことをこう言うんです。しかし、まあ、最近は便利ですね。なんか Google Translate っていうのがあってですね、Google Translate に向かってこう日本語だったり英語で話すとですね、入ってやるトルコ語でこうなるんですね。まあ最近はですね、向こうのホテルの人たちなんかもですね、その Google Translate をスマホに持っていて、で、それでもってこうやってこれなんだみたいな、そんなことをやってきましたけれどもね、それでもまあ難しいんですけれども、しかしですよ、もしも私がですね、突然トルコ語で話し始めたらどうします？ね、皆さんに向かってトルコ語でですね、知っているはずもないトルコ語でですね、ティシクレデレンなんて言い始めたらですね、皆さん、はぁ、 なるわけですね。しかし、もしもここにトルコ人がいて、その言葉がわかるんだったら、おお、なんであいつ私の言葉を話すことができるんだっていう、そういった現象が起こったということですよ。さあ、どのような現象が起こったかというと、5節。さて、エルサレムには、敬虔なユダヤ人たちが、天下のあらゆる国々から来て住んでいた。この物音がしたために大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。そのようにあるんですね。すなわちこのペンテコステの祭りの日にはですね、あらゆる国のからそこに住んでいて、そして離散して住んでいるユダヤ人たち、敬虔なユダヤ人たちがエルサレム神殿に集まっていたというわけですよ。そしてですね、それぞれ出身の自分の出身の異なる国の言葉でもって弟子たちが話すのを聞いてもあっけに取られて、なんであいつらは私の国の言葉が話せるんだ、そのように驚いたというわけですよ。7節、彼らは驚き不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人たちではないか。あんなガリラヤの田舎の人たちがなんでアラビア語が話せるんだ。なんでペルシャ語が話せるんだ。なんでこのラテン語が話せるんだ。なんでこの言葉が話せるんだ。一体これはどうしたことかっていうふうにあっけに取られた。皆さん次に関心がある、興味深いことが書いてありますよ。2章の7節。私たちはパルテア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フルギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレタ人とアラビア人もいる。それなのに、あの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、まあ皆さんここにですね、ペンテコステの日にエルサレム神殿に立ち会わしていたユダヤ人たちが一体どのようなところから来ていたのかということが記されています。これをですね、皆さん地図に照らし合わせてみますと、すごいですよ。これはですね、地中海を中心とした周り一体の様々な異なる国にユダヤ人たちは離散して住んでいる。まあ皆さんわかりますかね。紀元前586年にバビロンによって南ユダ王国が滅亡させられる。で、その時にですね、捕囚になって多くの人たちはメソポタミアへ連れて行かれましたね。そしてまた多くの人たちはエレミアを連れてエジプトへ逃れたりしましたよね。そういったふうにですね、ユダヤ地方に住んでいられなくなったユダヤ人たちが世界中に散らされていって、そこに住むようになったっていうのが紀元前6世紀ですよね。そしてそれから500年、600年が経って、ペテロの時代にもですね、多くの国にユダヤ人たちが、今もそうですよ、現代においてもユダヤ人たちは世界中に離散して住んでいますね。東ヨーロッパにも多く住んでいます。またロシアにも多く住んでいます。またこのような世界情勢を受けて、ますますですね、イスラエルへと移住してきているユダヤ人たちが加速しているわけですけども、世界中にユダヤ人たちが離散して住んでいる。そしてですね、その時にエルサレム神殿に集まっていた彼らがなんと耳にしたのは、イエスの弟子たち、ガリラヤの田舎の人たちが自分の国の言葉で神の大きな御業を聞いたわけですね。これは明らかに、ね、神の印であるわけです。神が働いておられる。そのことに驚いた彼らを前に、実はですね、ペテロがメッセージをするんですね。皆さん、何千人何万人が集まっているエルサレム神殿の境内において、ペテロがこの出来事を説明し始めるわけです。使徒の働き2章の32節、ね、十字架につけられたイエスを神はよみがえらせました。まあこれから50日前にですね、その時から50日前に人々はイエスを十字架につけたんですよ。多くのユダヤ人たちは、群衆たちは声を上げて、あいつは殺せ、ね、十字架につけろ、あいつを殺せ、そのようにですね、イエスキリストを十字架につけていった、そのような群衆、ね、それが彼らなんですね。その彼らに向かってペテロは、十字架につけられたイエスを神はよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人です、ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を道しから受けて、今あなた方が目にしている聖霊を注いでくださったのです。今聖霊が
が注がれた私たちが、あなたの国の言葉、私が知るはずもない、あなたの国の言葉で神の大きな御業を語っているのは、この聖霊によるのですよ。そのようにペテロは説明し、そして今が、神が今や、主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方が十字架につけたのです。ねえ、なんとあなた方が十字架につけた、あのイエスこそキリスト救い主なのですよ。そのようにペテロは彼らに語るわけなんですね。さあ、そうするとどうなりましたか？ペテロが彼らに対して指摘するわけです。ね、神が今や主ともキリストもともされたこのイエスを、あなた方が十字架につけたんですよ。人々はこれを聞いて心を刺され、ね、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらいいでしょう。取り返しのつかない罪を犯してしまいました。なんと神の御子キリストを私たちが十字架につけて殺してしまいました。皆さんもそうですよ。皆さんの罪がイエスを十字架につけて殺したのですね。そうするとペテロは言った。罪を許していただくために悔い改めてイエスキリストの御名によってバプテスマを受けなさい。悔い改め、罪を悔い改めて、そしてイエスキリストを信じ、イエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい。彼のこの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日、なんと3000人ほどが仲間に加えられた。なんとその時ですね、エルサレム神殿に居合わせたその3000人がですね、心を刺され、本当に心を悔い改めて、そしてバプテスマを受けたイエス・キリストを信じる、そのバプテスマを受けてクリスチャンとなったというその記録があるわけですね。そしてこのペンテコステの日にイエスを信じバプテスマを受けた人々というのは、当時の世界中からローマ帝国の至るところから来ていた、そのようなユダヤ人であり、あるいは回収者であり、そして彼らがですね、やがて自分たちの国々へと戻っていくわけです。クリスチャンとして戻っていって、そこで教会が生まれていくわけですね。そして彼らにとってペテロという存在は、ね、自分たちに福音を語ってくださった、そして自分たちをイエスへと導いてくださった、そのようなイエスキリストの使徒ペテロであるわけですね。ですからこのように聖霊が下った時、そしてその人々が信じて、そしてその福音を持ち帰って多くの国々へと持ち帰った。それはですね、自分から帰ったということもありますし、あるいはやがてエルサレムにおいて迫害が起こっていきます。やがてですね、クリスチャンたちが増え広がるに従って、ユダヤ人当局が手をつけて、そしてですね、なんとヤコブを殺し、そしてクリスチャンに対する迫害が始まっていき、そしてクリスチャンたちはこのエルサレムから離れて、そして自分たちの国々へ、あるいは他の国々へと散っていき、そこで教会が生まれていった、そういった背景がこのペテロの手紙第一の背景になっている。そしてですね、もうすでにクリスチャンたちがいて、そして教会が確立している、そういったトルコ全土のそういった教会に向けて、今、ペテロが書き送っているのが、このペテロの手紙第一であるわけですね。そして2節に非常に大切なことが書かれてあります。またペテロの手紙第一の1章の2節に戻りまして、すなわち父なる神の予知のままに、御霊による聖別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たち、ね、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。ここに非常に重要なことが書かれています。すなわち、皆さん、信じている皆さんは、実は神に選ばれたものであって、そして、この選びというのは、父なる神の予知に基づくものである。ね、こう、時間を飛び越えて、そして永遠を支配している、ね、時の始まりから終わりまで全てをご存知の全知全能の父なる神が、皆さんがこのイエス・キリストの福音に応答して信じる、そのことを予知して選んでおられた。それはですね、聖霊によって聖なるものとされるように、信じた皆さんに聖霊が与えられて聖なるものとされ、そして御子の血の注ぎかけを受けるように、これはありますよね。イエス様が流 流された血潮というのは、その血潮によって私たちの罪が洗い清められる、罪の贖いのための血潮であって、その血の注ぎかけに預かるようにと神によって選ばれたあなた方は、イエス・キリストに従う道へと導かれていく、ね、イエス・キリストに従って歩む、その歩みにどうか恵みと平安が豊かにあるように、そのようにペテロは祈っているわけですね。皆さんはどうでしょうか？神の恵みと平安に満たされているでしょうか？どのようにして私たちは神の恵みを受け、また平安が与えられるでしょうか？それは私たちがイエス・キリストに従う歩み、そこに恵みと平安が豊かに与えられていくわけですよ。ね、私たちが自分の快楽を求め、欲望のままに神を離れていくならば、そこに恵みはありません。そこに平安はありません。ただ、恐れと不安しかないでしょう。皆さんがどうか恵みと平安に満たされたいならば、どうかイエス・キリストに従うその道を歩んでいくように、どうやって従えばいいですか？そのことが聖書に書かれているわけですね。そのことを順番にまたペテロの手紙を通して見ていきたいわけですけれども、さあ3節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。ね、私たちに新しい命を与え、永遠の命を与え、私たちに生ける望みを持たせてくださった。この生ける望みとは一体何なのか、そのことを見ていきたいですけれども、4節、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです、ね、私たちがやがて救いの完成の時、イエス様が再び来られて、私たちによみがえりの体が与えられ、そして新天新地に入れられていく時に、私たちに与えられるべき資産があるっていうんですよ。皆さんね、自分の銀行口座には何にもないなんて、そんなね、自分は何も持ってないっていう、そんなことがありませんよ。皆さんね、イエス様を信じる者は天に資産を受け継ぐようにしてくださっているわけですよ。それはですね、朽ちることも汚れることも消えていくこともない、目減りすることもないんですよ。皆さんどうですか？銀行口座にですね、こう、私はこれだけのこうお金を持っていますね、これが頼りです、これが望みなんです、老後の望みなんですっていうふうに言っているとすれば、これは脆いですよ。これほど危ういものはないですよ。皆さんね、今の激変する世界情勢の中で、ね、あわや戦争がもう起こるか、もう起こっている、そんな時代の中で、一体日本の経済はどうなるのか、日本の将来はどうなるのか、ね、果たして私たちが持っている銀行口座、それは一体どうなっていくのか、これは保証がないです。それがトルコで起きています。トルコはですね、今大変な時代になっていて、インフレの時代ですよ。そして物価がどんどんどんどん上がっていく時代ですよ。今回私がですね、トルコに行きまして、なんとですね、こう、1トルコリラがですね、5円なんですね。まあ5円なんですねって驚く人は前のことを知っている人で、私が前回トルコに行った時、ね、2017年に行った時には、1トルコリラが30円だったんですよ。で、その前に2014年に、今から10年前にトルコに行った時には、1トルコリラが50円だったんです。50円。ね、すなわち、10年間で10分の1の、50円だったトルコリラが今5円になってるんですよ。10分の1に価値が落ちたわけなんですね。ですからもう物価がすごいように上がっていてですね、こう、同じホテルに泊まったんですけども、ある場所ではですね、10年前に泊まった時には120リラで泊まったんですね。120リラで泊まったっていうのは、当時は50円だったですから6000円で泊まったんですけども、今回行きましたら1200リラでした。1200リラで、まあ5円ですから6000円なんで、私たちにとっては値段は変わらないんですけども、現地の人には物価が10倍になったんですよ。物価が10倍。大変な今、
経済状況にある中で人々が苦しんでいるっていう、そういった中ですよ。ね、日本でも今どんどんどんどん値上がりがしてきてですね、今まで98円で買えたものが今158円になっているとかね、毎回私も青木に行くたびにですね、おまた上がってるみたいなことですね、もうだんだん買えるものが少なくなっていくわけなんですけれども、ね、皆さんどうでしょうか。この世の中にあるもの、目に見えるもの、それは朽ちていくもの、汚れていくもの、消えていくもの。しかし私たちが神様にあっていただいているその資産、ね、やがて受け継ぐべきその資産は天に蓄えられていて、それは決して消えることもなく、汚れることもなく、朽ちることもない。そこに私たちは望みを置くわけですよね。そしてそれは私たちが救いの完成の時にこういただけるわけですけども、6節、そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。皆さんどうですか？皆さんが救いを得ているそのことを喜んでいますか？今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。ねえ、そうですよね。今私たちはこの地上にあって、この肉体を持っていますから、この罪の性質を持っていますから、そして様々な周りの罪に巻き込まれて、様々な試練の中を通っていくわけです。ね、災害が起こり、地震が起こり、本当に家を失い、住むところを失って、そしてですね、家族を失って、そういった方々が今本当に絶望の中、闇の中で過ごしておられるわけです。皆さんもそうですよね。思いがけず病になった。もう不治の病を抱えてしまった。そういった中でですね、どこに望みがあるんでしょうか。様々な試練の中で悲しんでいる。それが私たちの現実の姿ですよ。そして友達関係であったり、学校のことであったり、仕事のことであったり、様々な試練の中を私たちは日々通っていくわけですね。しかし試練で試されたあなた方の信仰というふうにありますね。実は聖書が教えるそのような試練こそ私たちを神様に近づけるものであって、そのような試練こそ私たちの信仰を強めていくものであって、ね、試練でこう精錬されて純粋なものとされていく私たちの信仰で、そのような表現が使われているわけですよ。ね、私たちは試練をですね、こうこれは免れることのできない、ね、逃れることができない、直面すべきそのような試練をそこから背を向けるならば、ね、単にそれは悲しみではしかないでしょう。しかしそこに向き合って、ね、神様の力を得て向き合っていくならば、それによって私たちの信仰が精錬され、純粋なものとなり、神に近づけられていくというわけですね。8節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているから。そうですよね。私たちはこの肉の目でイエス・キリストを見たことはないけれども、イエス様を愛していますよね。なんと私のために死んでくださったイエス様、なんと私のために。で、そのイエス様を私たちは愛し、そして今見てはいないけれども、私たちはイエス・キリストを信じているわけですね。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているので、私たちは喜びに踊っているっていうわけですね。そしてイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちに新しい命が与えられ、生ける望みを持たせてくださいました。まあここでようやくですね、本日のメッセージのタイトルになっている生ける望みっていうふうにあるわけですけども、これはですね、決して生きる望みではないですよ。皆さんどうですか？生きる望みがないような場合でも、生ける望みを持って喜びに踊ることができる。それがクリスチャンが持つことのできる喜び、そして望みということですよ。これはですね、こう、生ける喜びというのは、生き生きとした
望みということですね。生き生きとした望みということ。まあ、このような、生けるなんとかっていう表記は、前にもありましたね。有名なのはですね、生ける水っていうのがありましたね。これは、サマリアの女に対してイエス様が言われた言葉ですね。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになるっていう、そういった有名な言葉がありましたね。生ける水っていうのはどういう水なんでしょうか。で、どのようにその水は生きているんでしょうか。これはですね、こう、私たちの奥底から、心の奥底から流れ出て、私たちの上渇きを満たすだけではなく、流れ出て、周りを生かしていく、そのような水っていうことですよ。ね、渇ききったこの世の人々に水をもたらし、そしてその人を生かすような水っていうことですね。まあ私たちの内灘聖書教会の教会標語はですね、まあここ何年もですね、生ける水の川が流れ出るっていう、そういった教会の標語を掲げさせていただいておりますけども、これはですね、まあ第一義的にはサマリアの女にイエス様が言われた、ね、私たちがこう持つ生ける水の川が心の奥底から流れ出るという、そういったところですけども、しかし、旧約聖書の預言書、エゼキエル書、ね、その47章にも同様の場面が出てきます。で、やがてエルサレム神殿から生ける水が流れ出てきて、そしてそれはエルサレムを出て、そしてエルサレムの谷を伝って視界へと流れ込んでいく。まあ皆さんもですね、今イスラエルに行きますと、エルサレムっていうのは山、800メートル、標高800メートルの山の上にある町ですけども、そしてですね、そこから谷が続いていて、視界っていうのは海抜か400メートル、世界で一番低い、そこにこう谷が流れ、続いているんですね。そして聖書はやがて予言するわけですね。そこに水が流れる。生ける水の川が流れ出て、そして視界に入り込むと、その死の世界であった、生きる者が何もいないような、その死の海が、この川が入るところでは全てのものが生きるっていう、そういった予言がされているわけです。で、私たちが持っている生ける水、それは周りの人を生かしていく、そういった水であるということですよ。それが私たちがいただいている聖霊の力。で、そして私たちが明かしていく福音によって、周りの人々が生きたものとなっていく、それが生ける水なんですけども、同様にですね、まあそのように生ける水っていうのは自分だけではなくて他の人をも潤す水っていうことですね。それと同様に生ける望みっていうのは生き生きとした私たちが永遠の命を持って生きている、そしてそこに希望を置いているその希望が周りの人たちにも希望を与える、そのような生き生きとした望みっていうことですね。たとえ生きる望みのない状況にあっても、この生ける望みによって多くの人々に希望を与えることができる。皆さんそういった人をご存知でしょうか。ね、言葉に尽くせない、境に満ちた喜びを喜んでいるという、そういった人。まあ、この礼拝でもですね、何度も紹介させていただいていますけれども、星野富弘さんという方ですね。まあ、有名な、こう、首から下が全く麻痺してしまってですね、そしてようやく動く口でもって筆を加えて、そして花の絵を描き、そして詩をしたためるっていう、そういった有名な、ね、星野富弘さん、実はですね、今年召されました。4月の28日に天に召されたっていう、その一報が入ってきてですね、本当に惜しい人を天に、しかしですね、本当に素晴らしい天の祝福へと入れられていった、栄光へと入れられていったその星野富弘さんですけれども、彼がですねこのような詩をしたためているんですね。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。ね、この世の命、この地上の命が一番大切なんだ。ね、死ねば元も子もない。この地上でいかに楽しむか、それだけが希望なんだ。そういったふうに思っていた頃は、生きるのが苦しかった。そうですよね。もう首から下が動かないですよ。もうただベッドに横たえられていて、ただそれで過ごすしかない。もう生きる希望もない。何の希望もない。 ない。そんな時に、もうただ生きているのが辛いということ。皆さんの中にもそういった人々がおられるんではないでしょうか。もう生きるのが辛い。もう嫌になった。もう生きていたくない。何の希望もない。そのようにして若い人たちであってもですね、自ら命を絶っていったり、自暴自棄に陥って、ただ快楽にふけてい、そしてですね、何も思いたくない。ただ快楽にふけていたい。何も考えたくない。何か考えても何の希望もないから、こんな苦しいことはない。そんな人々が多いのがこの現代です。しかしですね、彼は言うんですね、命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。まあこれがですね、彼がイエス・キリストを見出し、イエス・キリストによって新しい命に入れられた、その時、ね、この地上の命よりも大切なものがあるんだ。天の御国において多くのその資産が私に受け継ぐものとして与えられているんだ。そのことを知ったときにですね、生きているのが嬉しかった。この地上においてはただ横たえられているそれだけの命なんだけども、しかしそこに喜びが湧き上がってきたというわけですね。それが生ける望みを持った彼の姿であるわけですね。ペテロはこのように言うわけです。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っている。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているから、ね、星野富弘さんはそのように信仰の結果である魂の救いを得て、そしてですね、生きているのが嬉しい。そのように喜びに湧き起こる。は踊っているそのような姿へと変えられていった。皆さんはどうでしょうか。皆さんはこの地上にあって何の希望もない、何の将来も見えてこない、そんなことはないでしょうか。しかしイエス・キリストこそが皆さんの望みであるべきなんですね。イエス・キリストこそ望み見るときに皆さんに生き生きとした望みが与えられて、たとえこの地上の命を終えるときにあっても、他の人々に生き生きとした望みを与えることができる。ね、主イエスこそ十字架で死なれたイエス・キリストこそ私たちの望みであるということ。そのためには私たちはこの地上のものにだけ目を向けてはならない。まあ、聖書に有名な言葉がありますね。これを見て終わりますけれども、これはヘブル人への手紙の13章の5節にこのようにありますね。金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。金銭を愛する生活をするっていうのが普通の人ですよね。この目に見えるものしか当てにならないっていう、そういった人は、ね、なんとかお金に希望を持とうとする。物に希望を持とうとする。誰か人に希望を持とうとする。ね、あれを手に入れたら幸せになれる。ね、あれを手に入れるために希望を持って歩んでいるんだ。もしもそんなものであるならば、やがてそれは朽ちていき、消えていく、そういった汚れていくものに過ぎない。しかし、イエス様ご自身が言われるわけですね。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないよ。いつもあなたと一緒に永遠にいるよ。ね、そのようなイエスこそ私たちの望みであるわけですね。そしてイエス・キリストという望みを他の人々にも分け与えていくときに、他の人々にも希望を分け与えることができる。ね、皆さんはどうでしょうか。目に見えるものではなく、目に見えないもの。そして私たちを愛してくださり、私たちのために死んでくださったイエス・キリストこそ私たちの望みとしていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちは目に見えるものしか当てにならずという、そのような思いを持って、そして目に見えるあれが自分のものにしたい、そして目に見える自分がそのような姿でないことをがっかりして、そして自分は価値がない、生きていても仕方がない、そんな存在だと、そのように愚かにも思ってしまう愚かなものですけれども、しかしそのような私たちをあなたは大切にしてくださり、愛してくださり、イエス・キリストを送ってくださって、私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださるほどに、イエス様が、そしてあなたが私たちを愛してくださっている、そのことにこそ望みを置いて歩んでいくことができるように、どうかその望みをまだ持っておられない方がおられましたら、今イエス・キリストの十字架を見上げ、
またそのイエス様のその救いを自分のものとし、また大いなる喜び、そして生ける望みに満たされたものとしなっていくことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。